Okay. So, this morning we're on Matthew chapter 3.
今朝は、マタイの福音書の3章から学んでいきます。
And let's read verses 1 through 6.
では、マタイの福音書3章の1節から6節をお読みします。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、と言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。
Last week, if you remember, in chapter 2, we looked at the events describing the birth of Jesus.
先週2章のところを学びましたけれども、前回はこのイエスの誕生のところの出来事を見ました。
And we saw that Matthew, of the four gospel writers, Matthew is the one who really emphasizes the fact that Jesus is the king.
マタイはこの4福音書の中で特にイエスがユダヤ人の王であるということを強調して書いています。
He was born, and when he was born, he fulfilled the Old Testament prophecies that prophesied about the Messiah.
この方が、この旧約聖書の中でメシアが来られるというその予言の成就としてお生まれになったということを書いています。
And it was even revealed to the Gentiles. We saw last week how Gentile, these magi, these important men from the far east countries came to worship Jesus. God had showed them that he was born.
そしてそのことは、異邦人にも最初に伝えられました。先週見たところでは、この東方の博士たち、遠くの国から、この、まあ、博士たちがわざわざこのイエスを拝むためにやってきました。
And now here in chapter 3, this is the beginning of Jesus' public ministry. Now the little baby is grown up, he's 30 years old, he's beginning public ministry.
そして今度は今朝この3章のところからいよいよイエスの公生涯といわれる働きが始まっていきます。生まれて、約30年経った後のところです。
Now, the book of Luke, if you look at the book of Luke, it gives us more information about John the Baptist.
ルカの福音書を見ますと、もう少しこのバプテスマのヨハネについて詳しく書かれています。
He was born to a priest named Zacharias.
彼は、祭司ザカリアという人の子供として生まれました。
Now, Zacharias and his wife were very old. They didn't have any children.
ザカリアとその妻は年を取っていましたけれども子供がいませんでした。
And an angel appears to Zechariah while he's in the temple ministering, and he tells him that his wife is going to become pregnant and they're going to have a son.
このザカリアが神殿の中で奉仕をしているときに御使いが彼に現れて、そして、あなたの妻は男の子を産むということを告げました。
And they were to name him John.
そしてその名をヨハネと名付けなさい。
And God had a special purpose for this baby.
神はこの赤ちゃんに特別なご計画を持っておられました。
And just want to read Luke chapter 1 verses 15 through 17.
ちょっとルカの福音書の1章15節から17節を読んでみたいと思います。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。
Now John was set aside for ministry to the Lord.
ヨハネはこの主の働きのために備えられた人です。
And he spent his time living separately from the people in the Judean wilderness.
そして彼はこのユダヤの荒野で他の人々から離れて生活していました。
It's a very dry area, down by the Dead Sea.
そこはあの死海のすぐそばのところで非常に乾いた土地でした。
And he wore this garment of camel skin, and it said he had just camel skin with a big, it was kind of a rough earth tones, you know, just with a big leather belt around.
あの彼が着ていたのはこのラクダ の, あの毛の、まあ、着物ですね。そしてそこにあの革の、まあ、帯を締めて、なんかちょっとこうあのアスカラのなんかかなり荒れた感じの。
And he ate, it said he would eat honey and wild locusts.
そして、またこの蜜とあのイナゴを食べていたとあります。
Have you ever eaten a locust, イナゴ？
皆さんイナゴを食べたことあるでしょうか？
I did. Well, not here. One time years ago, I ate a grasshopper.
私は実はあるんですね。日本ではないんですけれども、あの何年か前にこのイナゴというか、
It was a special. It was coated in chocolate.
なんかちょっと特別にこうチョコレートでコーティングされたものでした。
I just remember it was crunchy. That's all I can remember.
なんかこうバリバリっとした感じでしたね。
What they say they have a lot of protein.
でもあのタンパク質が たくさんあると言われているそうです。
But John, now his ministry was simple. It was to prepare the hearts of the people to receive Jesus.
ヨハネのこの働きというのは人々に主を受け入れるためのその心を整えるという。
His message was simply, repent for the kingdom of heaven is at hand.
彼の、あのメッセージは非常に単純で、悔い改めなさい、神の御国が近づいたというものでした。
This word repent, it means to have a change of mind that results in a change of direction.
この悔い改めという言葉は、心を変えるということです。それによって、その向かっている方向を変えるということです。
It's like, you know, you're heading one way and you turn and you head another way.
ある方向に向かって進んでいたのを、あの、向きを変えて別の方向に行くということ。
And in this context, it means turning away from sin, turning away from the world and turning toward God.
そしてここでは、あの、この罪から離れて、そして神の道の方に、あの、向き直るということです。
And it's really important to remember that because it's not only turning towards something, it's turning away from something.
これはあの非常に大切なんですけれども、何かにただ向かっていくというだけではなくて、何かからこう離れて向きを変えて新しい方に向かっていく。
Now, if you were told, suppose you lived in Los Angeles and you were told to come to Tokyo.
例えば皆さんがあのロサンゼルスに住んでいたとして、そして東京にあの、まあ、移りなさいと言われたとします。
And you thought, well, great. That's a beautiful place. I want to go to Tokyo.
それはすごいと。私はあの東京にぜひ行きたいんだ。
It's implied that you're going to leave LA in order to come to Tokyo.
それはですね、あのロサンゼルスを離れて東京に来るということを、まあ、あの意味しています。
I mean, you wouldn't say to me, "Oh, great! I'm looking forward to coming." And you know, you don't expect me to leave LA, do you?
あの、私は東京に行くのを本当に楽しみにしてるんだけど、え、まさかこの LA 離れなきゃいけないなんて言わないでしょうね。
I mean, of course, it's silly. It's implied that you're gonna have to leave LA if you're gonna come to Tokyo.
もちろんそんなことは馬鹿げています。東京に行くためにはロサンゼルスを離れる必要がありますね。
It's silly, but you know some people have that idea when it comes to God.
これはあの馬鹿げていると思いますけれども、でもあの神のことになると実はそういった考えを持っている人たちがいます。
I mean, yeah, I want Jesus. I want to follow the Lord.
もう私は本当にイエスに従いたいと。
But then they act like, well, he doesn't really expect me to turn away from my sin.
でもだからって彼はあの自分がその罪から離れるっていうことを期待なんかしてない。
But really, that's what it means to repent.
でも実は悔い改めというのはそういう意味なんです。
Now John was calling people to repent in order to prepare their hearts to receive Jesus.
ヨハネは、ここで人々が心に死を 受け入れるために、まあ、悔い改めるようにと呼びかけています
。 And we see here Matthew quotes, he's quoting, when he's talking about John, he's quoting from Isaiah chapter 40 verse 3 in order to show that John was a fulfillment of that passage.
で、ここでマタイは、イザヤの40章の3節を引用して、このバプテスマのヨハネが預言の成就であるということを示しています。
And, you know, it happens that there are 66 Isaiah is an interesting book, okay? It's interesting, there are 66 chapters in the book of Isaiah.
イザヤ書というのは実は面白い書物で、これは全部で66章あります。
Now the chapters came later. You know, somebody wrote the chapters and the numbers in later. They weren't originally written there.
But, もちろんこの数字何章とか何節とかいう数字というのは後から人につけられたものなので、当時この書かれた時にはそう番号がついてたわけではありません。
But it's very interesting in that there are 39 books of the Old Testament and there are 66 books in the Bible. There are 66 chapters in Isaiah and the Old Testament has 39 books. And if you look at the book of Isaiah, the first 39 chapters kind of deal with the judgment of God.
で、このイザヤ書は全部で66章あるわけですけれども、聖書自体が実は全部で66巻あります。そして、この旧約聖書だけですと全部で39巻になりますけれども、イザヤ書のこの1章から39章までというのが実は神の裁きについて書かれているもの。
And it's just interesting because beginning at chapter 40 in Isaiah, it changes the tone. The whole tone changes. And this is the part where verse 3 comes, where the prophecy about John is.
そして40章からですね、このイザヤ書の40章からもうガラッと調子が変わってきます。で、面白いのはこのバプテスマのヨハネのことが引用されている箇所がこの40章のまさに3節のところにあります。
And let's just look at that just in context here. Isaiah chapter 40 verses 1 through 4.
ちょっとイザヤ書を見てみたいと思います。イザヤ書の40章の1節から4節。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。
And so Matthew identifies John as that voice in verse 3.
マタイはここでこの3節のところで言っているこの声がヨハネのことだと。
And remember, we just previously studied Malachi, and in the book of Malachi, chapter 3, the messenger is mentioned who is also referring to John the Baptist.
そしてまた最近私たちはマラキ書も学びましたけれども、マラキ書の3章の1節のところにも、この主の使わされたものについての予言がありますが、それがまあヨハネのことです。
And in both cases, the idea is prepare for the king, make a straight path.
で、両方とも、この王のために、まあ、道をまっすぐに整えるという働きがあります。
Now John had God had anointed John with the Holy Spirit, and his words, though they were simple, they were powerful, and they had an effect on people. People came from miles around in order to hear him and be baptized by him.
神はヨハネに油を注がれました。そして、その聖霊で満たして、彼は非常にその彼のメッセージには力がありました。遠くから何マイルも離れた遠くの方から人々が大勢やってきて彼のメッセージを聞いてそれに応答していきました。
Now, John's baptism, when he baptized people, it was a baptism of repentance.
ヨハネのバプテスマ、これは、悔い改めのバプテスマです。
It symbolized that the people were going to make a change. And this was an outward symbol. I'm being cleansed from my old ways.
で、これは、 もう自分が古い自分からこう清められて新しくなる、この変わるということを、まあ、象徴しているバプテスマです。
And they understood that in the law it didn't talk about baptism, but it talked aboutcleansing things or things that were being made holy, cleansing it with water.
彼らはですね、立法にこのバプテスマをするようにと書かれているわけではありませんけれども、この水によって、清める、清められるということは彼らはよく理解していました。
But the baptism now that we undergo as Christians is similar to John's baptism in that it demonstrates repentance. We are saying,we are repenting. We are going to follow the Lord.
で、私たちが今クリスチャン、私たちクリスチャンが今経験しているこのバプテスマというのは、まあ、少しこのヨハネのバプテスマとに似ていますけれども、それは悔い改めをまあ表すということがあります。私は悔い改めて、そして主に従っていくということを表明するという意味はあります。
But it's much more than that.
でもそれだけではありません。
For our baptism, when we are baptized as Christians, as believers, we are, as the scripture teaches, we are being buried. Our baptism symbolizes that we're buried with Christ and that we've risen with Christ.
私たちクリスチャンがそのバプテスマを受けるときというのは、これはキリストにあってバプテスマを受けています。そして、それはつまりはキリストと共に葬られて、そしてまたキリストと共によみがえるということを象徴しています。
In Romans chapter 6, it talks about this. Romans chapter 6, verses 3 and 4.
ローマ人への手紙の6章にそのことがちょっと記載されていますけれども、6章。ローマ人への手紙6章の3節4節です。It
says, Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life.
6章の3節4節。それともあなた方は知らないのですか?キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
So when we go down into the water here, it's like we areWhen you go back, you're being buried with Christ. You're saying, I'm the old person, the person who I was, I'm burying that person. And it's like coming up out of the water is like I'm raised with Christ.
ですから私たちがこのバプテスマを受けるときに水の中に入るときにはキリストと共にこの古い自分がもう葬られる死ぬということを指し示しています。そして水の中から上がってくるときに今度はキリストにあって新しいものとして蘇るということを示しています。
It's an outward sign. It's a physical sign of something that happens to us spiritually inside.
これは、この内側で霊的に起こっていることを、まあ、外側に目に見える形で表している象徴です。
Now, John was the last of the Old Testament prophets.
でヨハネという人は、実はこの旧約聖書の最後の預言者になります。
He was the last prophet before Jesus.
イエス以前の、まあ、最後の預言者ということです。
Now we tend to think of John. He shows up in Matthew, so we tend to think of him as, you know, New Testament. Well, of course he's a New Testament personality, but actually John is the end of something. He and he's also the beginning of something as he introduces Jesus.
私たちはついついこの新約聖書の中で彼が登場してきますので新約の時代の人と思ってしまいがちですけれども新約の時に生きた人なんですが実は彼がその旧約の最後の人であってそしてまた最後であり新しい始まりでもありますこのイエス・キリストという人を紹介するまあ、初めでもあります。
I mean, John is like the end of the old era, welcoming in a new era.
古い時代を、まあ、ヨハネがこう終わりにさせて、そして新しい時代を、まあ、紹介するという。
In like, he wasn't like Elijah in the sense that, or some of those prophets, he didn't do any miracles.
彼はエリアのような、預言者とは違いました。何も奇跡というものを行っていません。
But he had a message from God and he was very faithful to deliver it and he delivered it with power.
彼には、本当に、シンプルなメッセージが神から与えられていて、それを誠実に、人々に伝えるということを行いました。
Okay, let's read on verses 7 through 12.
では、マタイの3章続けて7節から12節をお読みします。しかし、パリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら、悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は皆切り倒されて、火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために、水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は、あなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に実を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
Now the people respected John. They knew he was from God.
人々はヨハネを尊敬していました。彼が神から来たということを知っていました。
And we see even some of the religious leaders there came to be baptized by him.
そして宗教の指導者たちですらも、彼からバプテスマを受けようとやってきました。
Now,In helping our understanding of what it was like at that time, I just wanted to help you understand who these groups were. There were three major religious groups in Judaism at the time of Christ.
この当時の様子をもう少し詳しく理解するためにですね、ちょっと説明しますけれども、当時は三つの主だったグループ。というか宗派みたいなそういったグループの人たちがいました。
There were the Pharisees, the Sadducees, and the Essenes.
パリサイ派の人々、サドカイ派の人々、そして、エッセネ派の人々です。
The Pharisees were the group that prided themselves on their strict adherence to the law.
パリサイ派の人々は、非常にこの律法に対して厳格にそれを守るということで、自分たちがちょっと高慢になって。
Now, this group believed the scriptures and they took it very literally. They took them very literally.
このグループの人たちはもう聖書を本当に信じていて、それを言葉通り、文字通り受け取っていました。
And it was formed, the Pharisees actually were formed during the time that before this time, when there was a great pressure on Israel from the Greek culture to try to make the Jewish religion conform to the Greek religion, and the Pharisees were kind of neat guys. They rose up and they were very zealous for the Lord, and they protected their nation, they protected their nationality, they protected the truth of the scriptures.
当時このキリストが来られる前の時代はイスラエルは非常にギリシャから圧迫を受けていました。そしてもう宗教を彼らの宗教に転向するようにというその大きなプレッシャーを受けている時でした。その時にこのパリサイ派の人たちが実は立ち上がってですね、で自分たちのこのユダヤ人としてのアイデンティティを守ろうとして固くこの自分たちの律法を守るということをした人たちです。
And although that was a good thing, they protected this Jewish identity, but the weakness of it was they became proud. And they thought, yeah, we're really, and they looked down on other people. Oh, they're not really a Jew. They don't really, follow God. They're not like us.
で彼らが行ったことは実はいいことだったんですけれども、それが こう高慢に変わっていってしまって、自分たちはユダヤ人としてのそのアイデンティティをしっかり守るということを行ってきたがゆえに、だんだんこう人を見下すようになってしまって、ああ、あの人たちはダメだと、自分たちの方がちゃんと神に従って立法に従っているんだというふうにプライドが出てきてしまいます。
And another problem that they had was they began to adapt many traditions.Things that weren't in the Bible, but things that they kind of made up. They thought they were good things. But they began to see these traditions as being just as important as the scriptures.
そしてもう一つ問題だったのは、彼らが様々な習慣を、聖書以外のところからもいろいろと取り入れてしまったということです。そしてそれを聖書の言葉と同じぐらい重要なものとして扱っていたというところ。
And another group, now the Sadducees, these were more of the religious politicians of the day.
で、もう一つ別のグループにサドカイ派の人々があります。この人たちは、非常に宗教的な政治家が当時多くいました。
Many of these guys were rich. They were known to be very rich, and they knew how to get power.
多くの人々たちが非常に裕福で、そしてどうやったら力を権力を得ることができるかということをよく知っていました。
Now they all the Sadducees were priests. They came from priests. Not all priests were Sadducees, but all Sadducees were priests.
サドカイ派の人々はほとんどが祭司でした。祭司の人がすべてサドカイ派だったわけではありませんけれども、でも、サドカイ派の人たちはほとんどが祭司でした。
But the Sadducees rejected the teaching of the Pharisees, and they had their own belief. It was more of a liberal belief. They didn't believe in the resurrection. They didn't believe in angels. They didn't believe in spirits.
で、彼らはこのパリサイ派の人たちの教えといいますか、その彼らの伝統というものを否定していました。そしてまた、復活であるとか天使とか、霊とかそういったことも信じていなくて否定していました。
And although they disagreed with one another, the Sadducees and the Pharisees, there was one thing that really brought them together. One thing they had in common, and that was they both hated Jesus.
このサドカイ派の人たちもとパリサイ派の人たちは互いに対立し合っていたわけですけれども、でも一つだけ共通する点がありました。それがイエスを嫌っているということです。
And because Jesus upset them. He didn't accept, their pride was hurt by him.
なぜならば、イエスがですね、彼らを怒らせてしまったからですね。彼らの両方のグループのプライドを傷つけたからです。
And there is a danger in attaching too much importanceto your group or your heritage or whatever you belong to, in that you become proud.
この自分が属しているグループであったりとか、自分が持っている立場とか、そういったものに固執しすぎてしまうようになると、それを重要視しすぎてしまうと、それは実はどんどん高慢になってしまうという危険性があります。
And when you meet Jesus,The question tends to be asked, well, Jesus, are you on our side or not? Are you with us? And Jesus doesn't go for it. The question with Jesus is, are you on his side? Are you for him?
そして、イエスにこう直面したときに、イエスに対して、あなたは私の味方ですか？私の側におられるんですか？と言ってしまうわけですけれども、でも実は、正しい問いかけというのは、私はイエスの側にいるだろうかというものです。
Okay. One other, the third group that I want to mention is, are the Essenes.
もう一つ、三つ目のグループとして、エッセネ派という人々がいました。
They were more of an exclusive group who had, they had very strict rules, and they lived in communities apart from the rest of the people.
この人たちはとても排他的なグループで、非常に厳格にこの教えを守って、そして他のユダヤ人とは離れて別自分たちだけで共同体を作って、その中で生活していました。
And they, most of them were not married. They thought that was part of their, their religious ideas. They didn't marry. They adopted people in order to keep their numbers up.
でほとんどの人たちが、結婚をせずにですね、まあ、その教えを守って結婚をせずに、こうたくさん養子を迎えて、で、まあ、自分たち の, その人数を減らさないようにしています。
But you don't hear as much about them as you do the Pharisees and the Sadducees because they're kind of pretty much off doing their own thing。
このエセネ派の人々に関しては、他のパリサイ人たちやサドカイ人たちのほど、皆さんもあまり耳にはしないと思いますけれども、それは、まあ、彼らは本当に自分たちだけでの独自の生活をしていたからです。
And I mention this because it's important to get this background. This was the religious community of the day.
で、まあ、今こういった説明をしているのは、これが本当に重要なことだと思います。これが今日で の, まあ、キリスト教の中における、まあ、そういったグループにも反映していると思います。
And when people in that day wanted to know about God, this is the people who they could look to. These were the leaders. This is their idea. These were the people representing God to them.
こういった人たちが、当時この神を代表して、いた人たちであって、宗教の指導者としていた人たちで、彼らがこういったことを考えていたということがわかります。
And this is the environment that Jesus came into.
で、そういったところにイエスが来られたという、その、まあ、環境がわかります。
And so you can imagine why there's going to be a conflict.
だからそこに、まあ、対立があったということを、皆さんもお分かりになると思います。
Well, John is pretty direct with the Pharisees and Sadducees here. Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
ヨハネはこのパリサイ派とサドカイ派の人たちに対して非常に厳しいメッセージを語っています。まあ、虫の末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。
And in verse 11, John said of Jesus, I baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
そして11節のところで、ヨハネはこのイエスについてこのように言っています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。
And so he uses this image of a threshing floor.
そして、ここで彼はこの脱穀場 の, 話をちょっとイメージして使っています。
To describe how Jesus is going to separate the good from the bad.
それを使ってイエスがこの良いものと悪いものを分けるということを、まあ、説明しています。
And in those days, when they harvested grain, they would have this place. It was usually a flat place, usually on a hill, a flat piece of rock that they could lay out the grain and then have the animals walk over it in order to knock the husk off the grain.
当時、この穀物を収穫した後に、その収穫した穀物をですね、ちょっと丘の上の、岩場のところに、まあ広げます。そしてその上を動物に、まあ、歩かせて、そして、殻、その穀物の殻ですねを落とすことをさせました。
And ideally it was on a hill so that, you know, late in the afternoon when the breeze would blow, they would take and throw it up in the air, and then the breeze would blow the chaff away so they could separate the chaff from the good wheat.
理想的にはその丘の上にあるということで、まあ、風が吹いてきますので、その穀物をですね、空中に投げるともみ殻だけが、まあ、吹き飛ばされて中身が下に落ちるという。
But if you weren't fortunate enough to have such a good location, you would hire servants who would take this winnowing fan, just big fans, you know, in order to create a breeze to blow away the chaff.
もしそのような良い風が吹くような良い場所を持つことができなかったとしても、まあ、そういった人たちはしもべたちにですね、大きなこのもみ殻を吹き分ける用の、まあ、うちわ、実をこう 持たせて、そしてそれを吹いて殻を吹き飛ばす
ということ です。
それがこの12節のところに書かれている。
Now, there's one thing I notice when I'm reading through John's words here, talking about Jesus and what he's going to be like, is that it doesn't seem to match what we see of Jesus.
で、ここの12節で書かれている、ヨハネが、まあ、説明しているイエスの姿というのは、実は私たちがこれから見ているイエスの姿とはちょっと、あまり、マッチしないように思われます。
I mean, Jesus comes on the scene, as we're going to see, he comes as a very humble man who is very gentle with people.
これからイエスが登場してくるわけですけれども、彼は非常に優しくです。穏やかで、そして謙虚な人としてやってきます。
And you know, you have to ask, did John get it wrong?
では、ヨハネは間違っていたというのでしょうか?
Well, no, he didn't.
そうではありません。
Like many prophets, John, I believe, was able to see the future. But, you know, he could see things. God had given them the ability to see things, but he couldn't see all of the details in between.
他の預言者たちと同様に、ヨハネもまた神にこの将来のことの預言というのも与えられました。でも、ヨハネ自身はその近い将来なのか遠い将来なのかというその間のことをその詳細についてはよく分かりませんでした。
Now, later on, John, when he's in prison, will read that he's confused. And he sends his disciples to ask Jesus, Are you the one? Or should we look for another guy?
後にこのヨハネはですね、牢獄に入れられますけれども、その中で、まあ、ちょっと混乱をしまして、そして、弟子たちを送って、イエスのもとに送って、そして問いかけます。あなたが来たるべき方ですか？それとも別の方を待たなければいけませんか？と聞いています。
Well, Jesus came to earth first as the Lamb of God in order to take away the sins of the world.
イエスは神の子羊としてこの世の罪を取り除くために最初にまず来られました。
And he will come again. He's promised that he's going to come again.
そして、約束されているようにもう一度戻って来られます。
And in Hebrews 9:28 it says, So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation.
ヘブルの9章の28節のところで、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
These prophecies of John are true.
このヨハネのこれらの予言というのは真理です。
But when Jesus comes again, he's not going to come again to suffer and die for sins. He's coming again.To claim the world as his own.
イエスが二度目に戻って来られるときは、その罪のために死ぬために来られるわけではなくて、この世はご自分のものであるということを宣言されるために戻って来られます。
We just studied the book of Zechariah. Remember, it prophesied how Jesus will come down on the Mount of Olives. It will split in two. It's a time of power, and he's coming.You know, and that time will be this time of separating the good from the bad.
私たちはゼカリア書を学びましたけれども、そこにも書かれていたように、イエスはですね、もう一度このオリーブ山の上に戻ってこられて、そして、本当に力を帯びて戻ってこられて、そこに立たれ、地がこう裂けていって、そして良いものと悪いものと分けるということが書かれています。
Okay, let's read verses 13 through 17 of the last verses of the chapter
here. 3章の13節から17節をお読みします。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。 すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
The question that usually comes into our minds, or most people think, why did Jesus have to be baptized?
ここで疑問に思うこと、多くの人たちも同じように疑問に思われるかもしれませんけれども、なんでイエスがバプテスマを受けなければいけなかったんだろう。
He had nothing to repent of.
彼にはその悔い改める必要なんか何もなかった。
He was perfect.
完璧な人でした。
Sinless.
罪がない方でした。
But I'm sure that there are many reasons.
けれども、たくさんの理由があると思います。
But I think that one of the main reasons is that when Jesus was baptized, he was identifying with us.
で、そのたくさんの理由の中でもう一つには彼がバプテスマを受けることによって私たち人間と、同一となってくださるということがあったのではないかと。
Jesus, when he, Jesus came to earth, the scripture said, and he took upon himself the body of a human being in order that he would bear our sins as a human on the cross.
イエスがこの地上に来られたときに、この人間の体を取って来てくださいました。それは私たちの罪をそのご自身の体に受けて、そして十字架で死んでくださるためです。
And he lived a perfect life as a man, as a human being. He lived in bodies like we do, and he was able to live a perfect life.
彼は私たちと同じようにこの肉体を持ってこの地上で生きられましたけれども、でも完全な人生を歩まれました。
The Bible said he was tempted in all ways like we were, like we are, and yet he was without sin.
そして聖書は言っているように、彼はすべての点で私たちと同じように試みに遭われたと書いてあります。でも罪は犯されませんでした。
And when he died on that cross, he was dying as a man. He wasfeeling the pain. He was in weakness. That was Jesus the man dying on the cross, bearing our sin in his body.
十字架にかかれた時も本当に痛みを伴って痛みの中で十字架についてくださいました。それは私たちの罪を自分の身に引き受けるためにその人となって十字架について死んでくださった。
And just as our baptism is a demonstration that we are identifying Jesus with Jesus in his burial and resurrection, his baptism, in his baptism, Jesus is identifying with us.
私たちがこのキリストにあってバプテスマを受けるときにキリストと共に葬られてそして蘇るというそのことを象徴しているのと同様に、イエスがバプテスマを受けられることによって私たちと同一のものとみなしてくださるということです。
So in a kind of a neat way, we meet Jesus there in the waters of baptism.
ですから、ある意味で私たちはそのバプテスマの水の中で主と会うということです。
Jesus came down in order to bring us up.
イエスが下ってきてくださって私たちを引き上げるために下ってきてくださいました。
Now there's another important feature of this baptism, and that is that during this baptism, Jesus' baptism, we see God demonstrates the Trinity to us.
でもう一つこのイエスのバプテスマに重要な特徴があります。それはこの彼がバプテスマを受けた時に神がこの三位一体という神のご性質を表してくださいました。
Because here in these scriptures, here we see Jesus, who is God the Son, going down to be baptized, going into, down into the water to be baptized.
ここで、この神の子であるイエスがバプテスマを受けるために水の中に入られました。
And we see God, the Holy Spirit, descending from heaven in the form of a dove and lighting on him.
そして、そこに天からですね、この神である霊が彼の上に、イエスの上に、下ってくる姿を見ることができます。
And at the same time we hear God the Father speaking from heaven. This is my beloved Son in whom I am well pleased.
そして同時に、今度は父なる神が天から語られて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。
At the same time, we see the three, the Trinity.
この同じ時に私たちはこの三つの人格を見ることができます。
The Trinity is a very important truth.
この三位一体というのは非常に重要な真理です。
There's a truth clearly taught in Scripture that God is one. There's only one God.
この聖書はですね、神は唯一であるということをはっきりと教えています。
In Deuteronomy 6:4 is the Shema, the very famous prayer that the Jews pray every morning and every night, and it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one."
新明記の6章の4節のところは、シェマーと呼ばれていて、ユダヤ人がですね、毎朝毎晩この祈る祈りなんですけれども、非常に重要な祈りですけれども、聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であるという箇所です。
In Scripture, we see God revealing Himself in these three personalities. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit.
にもかかわらず、この聖書はですね、このただ一人の神、ご自身、神が三つの人格を持って現れているところ、持っていることを表しています。父なる神、子なる神、そして聖霊なる神です。
And then there are times that the Bible, the Old Testament, it just gives you a glimpse of it.
この旧約聖書の時代にそれを本当に垣間見ることができます。
In the very first verse of the Bible, which I'm sure everyone knows.
この聖書の一番最初のところです。皆さんよくご存知だと思いますけれども。
So let's have a quiz. Now, in the beginning, God created the heavens and the earth.
聖書の一番最初のところですね。はじめに神が天と地を創造した。
And there in Hebrew, the word for God is Elohim.
このヘブル語ではこの神という言葉がエロヒムという言葉が使われています。
And it's an interesting word because it's like a plural form.
これは面白いことに複数形で使われています。
And there in verse 26 of chapter 1, it says, "Let us."Make man in our image.
そしてまた、その創世記1章の26節のところで、我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われています。
Now this is a mystery. It's hard to understand.
これは本当に不思議なことで、理解するのが難しいことです。
And though even though it's difficult to understand, we need to accept it's true.
で、この理解するのは難しいんですけれども、でも私たちはこれを真実として受け入れる必要があります。
It's important.
非常に重要なことです。
It's important in our idea of who God is.
神が誰でどういう方であるかという私たちのその考えを持つのに非常に重要です。
Because there are people who try to explain it and then they reduce it and they say there is no Trinity.And they start at one point and it affects the whole idea of God and it really messes things up.
ある人はですね、この三位一体というものを信じてない人たちがいます。そういう人たちの教えというのは、その神がどういう方であるかという考えがもう根本から違ってきますので、その教え全体が異なっていってしまう。
So don't listen to anyone who would deny the Trinity.
ですから、この三位一体を信じない人たちの言うことは聞かないようにしてください。
I mean, there are various cults who they seem like you just listen to what they say. It seems like they believe in Jesus, but if you look closer, the Jesus that they believe in is not the Jesus of the Bible.
異端と呼ばれるものがたくさんあります。そしてその中にはもうまるでイエスのことを信じているかのように思える人たちもいますけれども、でもよく注意して聞いてみると、彼らが信じているイエスというのは聖書に書かれているイエスとは違うということがあります。
And you know, there are also these within Christianity, there are these Jesus only groups who, and they claim, you know, they don't believe in the Trinity, don't, so only Jesus. It's best to stay away from them.
またですね、このキリスト教の中に、ジーザスオンリーと呼ばれるグループもありますけれども、彼らは三位一体を信じていません。イエスが唯一であるというふうに信じているようですけれども、そういったところからは離れていてください、近づかないようにしてください。
But here we see in the scripture, we, at the baptism of Jesus, we see the three members of the Trinity manifested at the same time.
ここでこの聖書の中でですね、イエスのバプテスマのところで私たちはこの3つの人格を持っておられる神の姿を同時に見ることができます。
And here at the very beginning of his public ministry, the Father just speaks from heaven and communicates his approval of his Son.
そしてこのイエスの、伝道の働きが始まる最初の時に父なる神がこう語られて、イエスを完全に認めておられることを語っています。
He said, This is my beloved son in whom I am well pleased.
これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
What an affirmation.
なんという、確信というか確認でしょうか。
I mean, to have God the Father say that about you, it's just total acceptance.
父なる神がもう完全に私たちのことを受け入れてくださっている。
I mean, if God says it, who's to argue with God?
誰がこう神と議論したいと思うでしょうか。
Now, one of the wonderful truths about the gospel is that through faith in Jesus, we receive this same love and acceptance from the Father.
この福音のですね、素晴らしい真理の一つは、イエスに信仰を置くことによって、実は私たちはこの父なる神様から同じイエスに対する愛、そしてイエスを受け入れている、その容認と同じものを受け取っているということです。
Now, we will never be God the Son. Okay, you'll never be, you're a child, you'll never be, we're not going to become little Jesuses. Okay, but we become children of God.
私たちは決して、この子なる神になるわけではありません。小さなイエスになるわけではないので、そこは気をつけてください。ただ私たちは神の子として受け入れられます。
Because of the righteousness of Jesus and because through faith in Jesus, the scriptures say that we receive his righteousness to the point where the Father looks at us in the same way that he looks at Jesus. And it's just amazing.
聖書が教えているのは、私たちがキリストを信じることによって、そのキリストの義を通して私たちのことを父なる神が見てくださるということです。
And we enjoy this complete acceptance by God.
ですから私たちはこの神からもう完全に受け入れられているということを喜ぶことができます。
To where God looks at you and says, This is my beloved son. This is my beloved daughter in whom I am well pleased.
皆さんのことをご覧になるときに、父なる神が、これは私の愛する子、私の愛する息子、私の愛する娘、私はこれを喜ぶと言ってくださる。
I mean, is that wonderful or not?
これは本当に素晴らしいことじゃないでしょうか。
We have complete acceptance in Jesus.
私たちはイエスにあって完全なるこの受け入れを、完全に神に受け入れられています。
His acceptance, the Father accepting him is our acceptance.
父がイエスを受け入れられている、その受け入れが同じものが私たちにもあります。
When Jesus ascended into heaven after he rose from the dead, he ascended into heaven. There was something very significant about that. He was the first man in heaven. It was like God was demonstrating that, I mean, Jesus was, he's called the first fruits. He's going first. This is, he's preparing the way for us to come.
イエスが天に上げられたときに、実は人として初めて天に 入ったということを、まあ、そこで表しています。彼は初穂と呼ばれているように、イエスが人として天に上げられたことで私たちもそれに続くことができる、そのためのその場所を備えにイエスは言ってくださっているわけです。
I want to just close、now by reading the last thing I want to read from the book of Ephesians chapter 1 verses 1 through 6。
最後にあのエペソビテへの手紙の1章1節から6節を読んで終わりにしたいと思います。エペソビテへの手紙の1章1節から6節、神の
Okay, I'll read it in English. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved.
エペソ人への手紙1章の1節から6節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I pray that this truth that you have declared in your scripture would sink deep into our hearts.
お父さん、あなたがこの聖書の中で宣言してくださったその約束が私たちの心に深く留まっていきますように。
That we would receive this acceptance, this love that you have for us.
そして、あなたから受け入れられ、あなたが私たちに持ってくださっているその愛を私たちは今受け取ります。
Without questioning, without doubting, without wondering or trying to make ourselves more acceptable, just help us to simply believe it and receive it.
何の疑問も持たず、疑いを挟まず、また自分の力で何とかもっと愛してもらおうとするのではなく、ただただ単純にあなたから受け入れられている、あなたから愛されているという事実を受け取ることができるように助けてください。
Lord, if any of us is struggling and trying, always having this view where you're down on us, you're disappointed, and perhaps they're just trying to become more lovable, trying to make youapprove of them. Lord, just take away that idea. Just tear it down like a badly constructed building. Just wipe it out of the way and build the truth in their minds.
何かあなたが私たちのことを上から見下ろしてプレッシャーを与えて、もっともっとあなたから愛されるようなものに私たちが自分で努力しなければいけないといったような、そのような考え方、間違った考え方に思いが曇らされている人がいましたら、主よ、どうぞその間違った思いを捨て去ることができますように、悪い工事を行っているようなものですから、それをきれいにしてくださって、そして真理に、あなたの真理に固く築き上げることができるようにどうぞ助けてください。
And Lord, that part of us that inside that cries out, Abba Father, Lord, we just I pray that each of us would see that as our identity, as who we are.
お父さん、私たちの心はアバ父よと叫びます。どうぞ私たちがキリストにあってどのようなものであるかということをはっきりと示してください。
Thank you, Lord. Thank you for adopting us as your children.
主を感謝します。私たちをあなたの子供として受け入れてくださったことをありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。